6月13日水曜日であります。えのきだ自由自在の時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしてまいります。さあ、まあ世の中的にはですね、まあこの COVID-19 のいろんなものがもうすでに飽きてきたんでしょう。いろんなメディアも徐々に報道の姿勢をこう緩めてきているなという感じがいたしますね。そしてやっぱり人々のその開放的な方向に、どうしたって向かいたい、そういう心理が働いているのか、やはり、いろんなところに人の人手が増えているようでございまして、これからますますCOVID-19 がぶり返してくるんじゃないかなということをですね、なんとなくこう想像しつつ、でもまあ反面どうやらこの COVID-19 というのは熱や湿度に弱いらしいという話もありまして、これからねもう気温がどんどん上がっておりまして、そしてこれから梅雨だということもあるので、そういうのがどういうふうなこう影響を及ぼしてくるのか、そういったところも非常に注目されるところなんですけれども、まあおそらくまた第2波だ第3波だというようなことがこうあって、まあその陽性の方とか、あるいはこう重症化する方、亡くなる方なんてのがこう増えてきたりすると、またこの国は右往左往するんだろうなとか思いながらですね、どうなんだなとか思っておりますが、まあでも今世の中的にはやはりやっぱ安倍ちゃんやりますね。素晴らしいですね、あの人はね。口で言うこととやってること全然違う素晴らしい方でございまして、本当にスピーディーに国民の皆さんのために、この南極をね乗り切っていこうということをこうメッセージとしてこう投げかけてくださるということはやらないってことですから、もうダラダラやります。できる限り時間を引き延ばします。出すものも出しません。なるべくケチりますっていうことのこう表明でございまして、でまあ大体全て裏側に取ればあの人のことは全部ああそうなのねっていうことになってくるわけで、で今この検察庁法の改正案というので本当に大揉めに揉めておりますが、私ももちろんこれは反対で、検察官の定年延長がどうのこうのっていうこと自体は別に私それほどそれほどでもないんですよ、私は。正直、賛成でも反対でもなくて、ああ、そうですか、ぐらいの話なんですよ。ともかくね、検察っていうのは基本、もう独立している、官庁でありまして、検察官っていうのがもう一人でもう自分でその独自性を持って動けるような団体という、もちろん建前ですよ、これ。建前になってまして。で、それを本当に検察官、検察庁の皆さんが、それを自覚を持って邁進していただければそれで良いだけなんですけども、そうでないそのいろんな政治的な恣意的なものがこう関与してくるっていうのはもう今まで何度もあったわけで、事情能力がそこら辺にはもうちょっと問われているというところです。でまあだから私はまあそれほど期待もしてないので、もうどうでもいいやという部分は確かにあるんですけれど、じゃあなぜ榎田新右衛門が今回この検察庁法の改正に反対してるかというと、私の場合非常に単純明会で、今やらんでもええやろってそんだけの話でございます。今は国民の皆さんに向けてね、不要不急の外出を自粛していただき、3密をそういう空間をにはなるべく行かずにとか、いろんなことを言ってね、それはその国が指針を出してるんじゃありません。それは自治体がとかでもいろんな綱引きやってますけれど、いずれにせよ自粛っていうのを言い出したのは日本政府安倍内閣であって、でいやいやそれは専門者会議がそう言ったからっていうかもしれないですけど、でも出したのは内閣ですからね、これね。でまあともかくその国民に対して様々なその縛りをですね、やんわりとですよ、命じてるわけじゃないけれど、命じてはいないけれどみたいな感じじゃないですかね。で でもまあ日本人真面目だから、それをこう極力守ろうとする方々がたくさんいらっしゃって、それでいろんなところで8割減あるいはそれに近い数字を叩き出してきたわけじゃないですかね。でところがですよ、別に今これを急がなくてもなんどうってことないだろうっていうような、このその検察庁法の、ね、改正で、しかもその定年延長っていうところですよ、 今やる必要ないだろうと思いますよね。そのいや成立させたかったらもうちょっと後で収まってからやりゃいいじゃないですか。そっちの方が大体うまくいきますよ、おそらく。で今やるっていうことはそれはまあ火事場泥棒だなんだって言われるのはもう目に見えてるわけで、それはもう誰が見てもそれはもう火を見るよりも明らかで、でそれをですね、それをあえてそこをこう狙ってやってくるっていうことはもう私2つしか考えられなくて、安倍ちゃんっていうのが激バカ、本当にバカなのか、もう一つは身内にもうこいつ潰そうと思ってる獅子心中の虫がいるのかなっていう、不思議、もう本当不思議なんですよ。で、まあ、これでもし数の力を頼って強行採決をしたときに、これはさすがにツケが回ってきますね。で、今回その、まあ、日本人っていうのは、それなりのネームバリューのある人の意見に、やっぱりなんだかんだで従うわけですよ。これはもう、それはもうそういう、でなかったらタレント議員なんていないじゃないですか。ね。で、今回、いろんな有名人が、ツイッターなどで、今回のこの改正法の、一連のこの動きに対して反対意見を、もう明確に述べていると。で、ご丁寧に、ネトウヨの皆さんなんですかね、名乗りを上げた人たちの一覧表まで作ってくださって、本当にありがたいですよ。便利ですね。あ、この人たちが立派な人たちかっていうのがよくわかりました。勇気のある人たちだと素晴らしいというね、そういう一覧表をわざわざ右寄りの方、まあ僕は認めませんけどね、そんな奴らは。で、それを作ってくださったと。で、今の認めませんっていうのは、私は自分の中では真ん中だと思ってるんですけど、世の中的には多分私は相当な右なんですよ。じゃあそれを認めた上で私が右だとするならば、そこらのネトウヨだなんだっていうやつは右とは思えないと言ってるだけなんです。あれはただのバカです。で、ともかく何でしょうね、その名前が出た人たちに、そのいろんな人たちがこうバーッと出ました。はい、あれはね、ちょっとね、数が多すぎます。で、多すぎますっていうのは別に悪いことじゃなくて、多いんで、影響があれ絶対続きますよ。これは。っていうのは、一人か二人っていうか、あるいは十人ぐらいだったら、ちょっと、やりすぎたかなと思って、その同調圧力に負ける人も出てくるんですけど、あの数になると、もう同調圧力なんか何のそのですからね。芸能界あるいはそのいろんなそういうメディア業界と言っていいかもしれませんけれども、そういった世界の中にでのそのいわゆる一つの村、その中で結構な人たちがおうおうあんたもさそうだそうだ反対したんだよね、俺もそうなんだよっていうになると、それはもうその横でポカーンってしてるやつも、じゃああの人がやるんだと私も言っとこうかなっていうことになってきますので、これからとなると、これはもう安倍内閣の終わりの始まりだなという、まあ終わりの始まりはずっともう前からあって、その都度ともかく運がいいですね、安倍ちゃんっていうのはね、なんかねうまい具合に切り抜けてきたんですけど、今度ばかりはどうですかね。やっぱり国民基本的には頭きてますからね、これ火つく可能性が多いんですよ。だから今まではねどうしたってねくすぶって終わりなんですよ。なんですか、こう、大昔の火のつけ方みたいなもんで、摩擦熱で火をつけようとして煙が上がってきて、ふーふーってやるけど、なかなかうまくつかない。で、それで消えちゃったっていう、もうなんですか、霧みたいなやつをコキコキやりながら、それでも疲れちゃったっていう、もういいやと思って、それでも忘れちゃってるっていうのが、それまでの、盛りかけ問題にしても何にしてもそうじゃないですか。ね、もうお花見の話だってどっか忘れちゃってるじゃないですか。ね、でもね、今回は、火をつけようって人がどんだけでもいるんで消えないですよねと私は見ております。なのでこれは下手打ったなというのと、あといろいろメディアの流れで、例えば週刊現代とかあそこら辺は反安倍でずっと来てて、まあ当然読売だとかは新安倍で来てて、でいろいろそのずっと見てるんですけれど、徐々にトーンが変わってきていて、そろそろ沈むねっていうのをみんなが認識し始めてるっていう書き方に変わってきましたよね。これはだからその後の話になり始めてるんですよ。これまではね後がいないっていう言い方してたんですけど、後の名前を出し始めた。だから急にまた石破さんの名前とか出てきてるじゃないですか。 一時的なリリーフで公明党の山口那津男代表の名前まで出てるじゃないですか。公明党主犯っていう、すごいですね。それはもうちょっとワクワクしますね。そうなるんだろうかとか。でも少なくともですね、私別に創価学会に何の恨みもないですし、別にどうでもいいんですけど、いやいや、一回やらせてみるじゃないですか、山口那津男に。もう別に俺って見てみたいですよ、逆に。短期間でよけりゃ。ええ。その後自民党がどういうふうなこう手のひらの返し方するのかとか、いろんなところ見てみたいんですけど、まあそれも含めて、多分ね、これからね、ちょっとね、政局になっていくような気がしますね。で、まあその時にやっぱり今度こそ日本人ちょっともうちょっと正確に世の中のことを見ていきましょうよということを言いたいですね。特に自民党で未だに安倍ちゃんのことなんかを支持している方々は、本当に狭い範囲の情報をこう、よりすぐって、そこしか見てない。でね、私一応左から右までで、もう本当に幅広くいろんな人のやつ一応私はまあ、職業から見るわけですけれど、ね、どう見たってね、今回ばかりは安倍ちゃん分が悪い。もう、守りようがないもん。こんだけポカが続くと。で、やっぱりね、だからもう安倍信者の方々が、私最近かわいそうになってきてね、だから、そろそろね、ちょっと俺、安倍の側に着こうかなと、ちょっと思っておきまして。ね、TOSなんかを聞きながら長い方聞いてらっしゃる方は、ご記憶にあるかもしれません。森内閣の時に、散々森内閣の悪口言って、最後の最後に私森内閣支持をやり始めましたからね。まあ、もちろん本心じゃないんですけど、あくまでディベートのやり方で、森側につくという、これ、だって面白いんだもん、そっちの方が。なので、そろそろ私が、安倍ちゃんの味方をし始めたら、危険信号だというふうに思っていただいていいかもしれないですよ。今ね、いろいろ考えてるのは、どうやって安倍ちゃん支持をこう、訴えると面白いかなとかっていうのをね、今考えているところで、どうぞご期待ください。まあ、その前に、私がやる前に潰れちゃったらどうしようもないですけどもね。ということでございまして、世の中的にようやくアベノマスクがの配布がどうやらこう始まっていると。で、一部地域では例の10万円の受付のその、も始まり出しているというふうに聞いております。本当に、スピードが遅いですね。なのに、てめえの都合に関することはすごい急いでやる、そんな安倍内閣、どうぞみんなでこう応援してこれをですね、一日も長く日本のその総理大臣として、君臨していただきたい、ということを申し上げて、私からのご挨拶に変えたいと思います。というわけで、明日は木曜版をお送りします。榎田自由自在。お相手は榎田信用でした。